山本です。
浦山です。
ドンです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ライブ終わりですね。私ども
やってきました、ね、
そうですね。
山本村山は、は
い、一仕事終えてきましたね。
一仕事終えてまいりまして、
うん、仕事も終わり仕事だぜ。
うん、
僕はボラボラにいます、
ね、喫茶店で待ってたんでしょ、うん、
コーヒー美味しいでしょ。ボラボラ、
うん、この近くにあるの。
そうです。高野橋のあのバス、あの中央書店の隣。
中央書店、東京書店じゃなくて。
東京書店の吉島ですもん。
あ、そう、うん、
中小、
中小、
うん、略して中小、ね、うん、
中小、
中小、中小企業みたいな。
中小って言う
言わないです。
え、ってことね。
え、言うんですか。
あの古田中だったんだけど僕、
はいはい、
古田中の近くに、まあ、今はなき中央書店があって、うん、中小行こうぜって
絶対地元用語じゃない、うん、どんだけ中央あ
るの。磯の中小行こうぜ
中島だ。
中島じゃん俺の実家の近所に社会保険病院があるけど、
うん、
俺のおかんは社保って言って、いまだに社保って言われた、うん、えって言ってしまうから俺。
社保？
社保？って、そうそうそう。あの、
エビみたいなやつ？
お寿司で美味しいやつ？
社保ね。
泥のこう穴のところに住んでるやつ？
楽しいな。サワガニもそうだからね。
お、そうなんだ。ああ、厳島神社にいっぱいおるな。
うん、
えー、そうなんじゃ。
ね、潮引いた時にブクブクブクって。
そうそうそう。
出てくるでしょ。穴開いてるから。
鬼のようにおるね。厳島神社のあの、干潮の時に行ったら。
へ、
引き潮の時に行ったら。
じゃあ、鹿と、何？シャコじゃないわ。サワガニ、うん、え、何でしたっけ今の。
サワガニだ
よ。サワガニだ。
うん。
鹿とシャコがいっぱいおるってこと。あ、シャコじゃない。
サワガニ。シャコ、ええ、ち
ゃう。シャコ
よ。ガレージ。
ガレージバンド。
ガレージバンド、
うん、
ガレージバンドで録音して今日も送り出します。
はい。
広島に住むアラサー男が現在公開中の映画を見て話すだけ。3人のポテンシャルの限界点を調べながら、リスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしをお送りします。それが、
ポッドキャストで塚公平。
ポッドキャストで塚公平。この番組は、ポッドキャストで捕まえての提供でお送りします。
ということで、更新遅れて申し訳ございません。散々、引っ張りましたけれども、今日はですね、そうなんですね私が実家に帰った
お家騒
動そうなんですね、ありましてね、でもこれあれなんだよ、あれだよ、おじさんが癌になったって
話だからね。そんな詳しく言われたら俺がなんか悪者になる
から、ブルーになるからその話しなかったんだ。おじさんが癌になったら実家帰りますってメール打ったらさすがに重いなと思って聞かなかったよ。だから実家帰ります
って大丈夫だけど、うちの親父も癌になってたから。生きてる生きてる、
でも死んでるみんな
大丈夫。
あ、まあまあ、どんさんとこ
生きてる生きてる。でも今年心臓手術もしたんだよ。
今日のですね、
うん、
ポッドキャスト塚公平は、
うん、
レギュラーに加えまして、うん、この方をお迎えしております。
ムロです。
よろしくお願いいたしま
す。
前回のモテキ会評判もよくて、
ね、どこの評判ですかそれ大丈夫ですか。
いやでもモテキ会面白かったっていう話は工房から聞きまして、
うん、あ、モテキ会ね。
モテキ会
の会が海王様の会だと俺モテキ会で評判
でモテキ会ではみたいな、
人間界、ま、人間界魔王界モテキ会ポジショニングが全然わからん
どこに
今日の映画は、引っ張りましたがこちらでございます。素敵な金縛り。ドラマ古畑任三郎や王様のレストランなどの脚本でも知られる三谷幸喜監督の最新作、ダメ弁護士が事件の真相を暴くために立ち上げた証人は戦国時代の落ち武者だったという法廷ミステリー&コメディです。主演に深津絵里と、西田敏行、その他にも中井貴一や草薙剛など豪華顔ぶれが並んでいますという作品でございます。
はい。
この作品なんですけれども、まあ、シリーズを続けていますと、予告編をみんな見ているものでして、
うんうん、
でその予告編で、素敵な金縛り非常に面白そうだという話になりまして、
うん、
三谷作品はどうなんですか皆さん。
僕はね、王様のレストランが大好きなの。
あ、言ってたね。
もう俺今まで人生の中で一番好きなドラマは王様のレストランなの。シリーズコントみたいな感じの構成で、でもちゃんと大きな流れもあるから見やすいし、
はいはい、
で脇役が安定してるよね。三谷幸喜全体の話にもなるけど、
なるほどね。その、うん、あの、三谷俳優というか、サンシャインボーイズの人たちだからね、うんうん。この作品で5作目になるのかな、
うん、
今までだったから、だから、ラジオの時間、
うん、
みんなの家、
うん、
宇宙天ホテル。
宇宙天ホテル。
で、マジックアワーで、
あ、マジックアワー。
今回の素敵な悲しみになってるんですけどね。じゃあ、みんなの三谷票としてはどうなの？
三谷票。うん、面白い人。
多分面白そう。
見たいっていつも思うんだけど、
うん、
足を運ぶまでに至らなかったんだけど、まあ多分面白いんだろうな。
いや、そうなんよ。いや、だから、その、今回、俺、今まで見たことあったのは、ラジオの時間とマジックアワーだけだったんだけど、うん、改めて4本とも見たのね。一般的な、うん、その、レッテルってあるじゃない。
うん、
その、誰々ってこんな人だよね、と。うん、誰々ってこんな人だよねって芸能人ってなんとなくのイメージでみんな見てるじゃない、おしゃれだねとか、
うん、
この人お金持ってるねとか、お金持ってるね加納恭子とかってそういうイメージなんよね、なんか、
うん、
でその中で爆笑問題と三谷幸喜は面白いっていうレッテルを貼られてると俺は思うのよ。みんなよく分かってないし、作品をそんなに見たことないけど、うん、あの人って面白いよねっていうイメージで見られてるから、うん、すげえ得してると思うんだよ。その三谷さんは基本的にコメディしか撮らないから、
うん、
そういう部分もあっておそらく面白いっていうイメージがあると思うんだけどね、
うん、
今回のその、まあ、素敵な金縛りなんですけど、うん、まあ、まずコメディですから、
うん、
どこが一番笑ったか、
あ、うんうん、あでもこれ客笑ってたよね。
いや、
笑って
た。そうなの。いや、俺ね、
笑ってた笑ってた。
どこで見た？
八丁座。
八丁座。
私も八丁
座。俺ね、あの、緑で見たの。さっきの話ともつながるんだけど、うん、ものすごいね、その、面白いっていうレッテルを貼られてるが上に、庶民度も高いの、
うん。
だから、今までの、ポッドキャストで塚公平で喋った中で、うん、一番ポップコーン率が高い。
あー、はいはいはいはい。
ポップコーン率か。
八丁座ね、ポップコーン率低い
って。いや、それはだってポップコーンがないじゃん。ないから食わねえ。
持ち込めばいいじゃん、持ち込めば。ふざけんなよ、家で行ってくればいいだろ。
いいか、わざわざこうやってガラガラってやるやつ。
アメリカ人はやんだよ。
やるかもしんねえよ。それタッパーに詰めて持ってくるやつ、だいぶ変わってるだろ。その、俺多分、俺日曜日見たんかな、週末に見たっていうのもあると思うんだけど、そう、一大イベントとして見に来てる人たち、ポップコーン食べる人なんで、もうその日の、一つのイベントとして見てるじゃん。
絶対食べないですからね。
そう、
はっきり言って。
そういう点も含めて、面白いって思われてる人なんだなっていうのを改めて思ったんだけど。
そう。
そう
だね。
どこが一番笑った？
なんだろう。中井貴一。
私もだなぁ。中井貴一。すごい
ビッグなんだけど。中井貴一って、あれ？エアドッグ？
いや。エアドッグはまあ、
まあ、
エアドッグは、
まで笑った
エアドッグは、
私もエアドッグ笑ったな
ぁ。いや、エアドッグは笑うよ。
笑います
よ。あれは笑っちゃうよ。
まあ、笑うけど、まあ、あの、あれ、勝ち負けじゃないですから。っていうの。
ああ、
あれ
も、
4回繰り返す。
あと、最後。
あれは、
最後面白かった。
最後なんだっけ？
どうなってんの？みたいな。死後の世界。みたいな。
ああ、言ってた言ってた。
あ、
はいはいはい。
阿部寛にずっと聞けるんで。あれも面白かった。
うん、
でも俺、笠俊明が一番面白かったけどね。
あーは、医者？
笠俊明出てたっけ？
医者医者。
だって、ね、あれじゃん、もう、だって、
あれ、
だって13人の資格オマージュで、唐沢は白い巨頭オマージュじゃん。
うん、
多分俺の知らないオマージュがね、多分いっぱい入ってんだよね。
まあね、
あの最終絶叫計画的に。
はいはいはいはい。
だからそれを探すのも面白かったよ。
あー。俺、阿部寛のタップだわ。
あ,
あれを笑うしかないよ。
法廷の、
そうそう、法廷のタップ。
あ, れ、ね、
あの、時間つなぎ
やって
、やるところは俺は笑ってしまったな。
あの後のバレたぞ。
もう時間が、もう無理だ。
無理じゃ無理だ。
俺はね、ちょっとあれはね、笑ってしまったな。
あ、でも、ずっと天丼的にずっとあの、裁判長が、
はいはいはい、
同じリアクションなのは面白かったけどね。
映画の間っていうのを三谷さんが分かっとる人だなというのは改めては思ったんだよね。どうですか、今回の映画の評価的にはどうなんでしょう、皆さん。
面白かったよね。
私はすごい、うん、面白かった。すごい面白かった。
すごい面白かった。
すごい面白かった。
うん、面白かった。
うん、
でも、何なんだろうね。全体通しての話は別に、うん、まあ、そんなでも。
そう、なんか、
まあね、
話としては別にいいんだけど、
うん、
求めてないし、
そう、その別にすごいミステリーを求めてるわけでもなく、
うん、
感動も求めてない
し。でわけでもないから、なんか面白いなっていう、ファーッとした感じで、うんうん、すごく面白かった。うん、
それこそ、連続性のあるコントを2時間に詰めたから。
ああ、そういうことだね。うん、それにしても、うん、深津絵里は可愛い。
可愛い。絶対そう、うん、それ、はい。
俺今までで一番可愛かったかもしれないな。
あ、今回の映画で、うん、役柄としてでしょ。ベタなんよ、やっとることは。うんうん、一番最初始まって、あの法廷に急いで行かなきゃみたいなところになって、うんうん、書類落とす下りとか俺ちょっと心配になったもん、うん、うわベタだなーと思ってさでどうしようみたいなノリって、うん、あこれ見せられるんかっていうのはちょっと思ってしまった部分もあるんだよね。
でもその後のすぐ、うん、このバナナチラ見せの下りとか、うん、会場の。
いやだからそこに俺もキュンってなるのよ。キュンって、うん、キュンってなりながら、わあ、俺偉いとこでやってんなと思うのよ。自分では。うん、じゃみんな割と高評価なのね。
うん。うん。うん、面白かったよ。うん、エンターテインメント
として。面白かったことは否定しない。
そう、娯楽として。
結末があれじゃんか、ケツがあれで、
そうなの、
での西田敏行の半端さっていうのはすごいあるのよ、ね、だって2人で、うんうん、俺結局2人で頑張って解決していくもんだと思ってたから、うん、あ裏技なんだと思って、
盛り込みすぎなんかなっていう部分は思ったりはするんだよね。すごいストーリーをざっくり言うと、一番最初にその事件が起きます。で事件が起きて、でその後その事件を、証明するためには、落ち武者が必要だっていう話、うん、落ち武者が必要で、その落ち武者を、裁判官とか陪審員の人たちに対してどうやって見せるかっていうところに終始して、だいぶ中盤ぐらいまで行くじゃない。でその時点で事件を解決するっていうところの主眼が忘れてっちゃうんだよ。
でもそれは劇中で触れてるじゃん、加害者側の人が最近僕のことおざなりになってませんか。
ああそうか、う
ん、だからわざとなんだよ、ね、そこはね言ってた言ってた。
じゃったら長いのかな、うん、その後それでミステリーに戻るじゃん結局、うんうん、でそこでああそうやったねってなるんよちょっと、うん、そこで終わるんだったら俺はまだいいんじゃけど、でもミステリーのこのミステリーがコロンボスタイルなんよ。
古畑任三郎スタイルだろ。
そう、うんうん、一番最初に事件が起きるんだけど、もうその何、事件がこういうことがありましたって阿部寛が紹介する時点で洋服違うじゃん。黒いドレス着てるのに一番最初から黄色いドレスで死んどるんですね。でもその一番最初の事件が起きたところを見せとるわけじゃけ、それでもう誰もが入れ替わっとるんじゃっていうことはネタバラシしとるわけよ。でそれの上でミステリーを解く、だったらそのミステリーを解くっていう内容自体が面白くなくちゃいけんと俺は思うよ。
なるほど、
うん、
迫り迫っていく感じの真相に、
うん、は
い
は
い
はい、でもそれが結構残ないじゃん、
ね、見せたいのは西田敏行と深津絵里の成長、
うん
うん、だから途中で西田敏行が消えちゃうのは俺ダメなんだよ。だって推理はもうどうでもいいんだからさ、
うん、
結局西田敏行と深津絵里の話を見せたいはずなのはずっていうか、まあうん、ずっと見せてんだけど、うん、だからそこでその二人で解決しないと、うん、俺的には納得がいかないわけ。
はいはい、
うん、西田敏行消すことによって結局そのコロンボスタイルにこう引き戻
す、そうそうそう、そう引き戻す意味が分かんないの俺は。逆にね、
はいはい、はい、
うん、
そのミステリーは別にいいんだよ、
うん
うん、納得いかないけど、うん、全然ある話、そういうことはあるっていうのはいいの、
うんうん、
でも物語の構成上、うん、どう考えても西田敏行の落ち武者と弁護士の深津絵里の二人の物語になってるじゃん、
うん、
もう見せ方として、
うん、
だから俺はそのラストのミステリーに行ってハートウォーミングな感じがすげえ納得いかないの。もっと言うと、うん、そういったことで解決もしました、
うんうん
うん、その物語を見てて、
うん、
深津絵里は成長した？
あ、
俺はそれがあんまり
感じないかもしれない。
ハテナがつくんよ。
うん、
だ結局そのなんだっけ、一回あるよね、落ち武者とその深津絵里でなんか原っぱみたいなところで、うん、
公園みたいな、
そうそうそうそう、なんか飲んじゃう、うん、でそこでなんかお父さんに対する独白みたいなことをしたりとかするんだけど、うん、そのそこに対してその自信を持てみたいな話を結局するわけじゃない、うん、落ち武者自体が、うん、でそれでやらなきゃいけないっつって、うん、 ミステリーの種明かしをするっていう話になっていくんだけど、うん、それしただけでしょ、う
ん、いやでもなんかあのなんか白いおっさんいたじゃん、
一番おさしか、
うん、あの、うん、今回何でしょう、今回ちゃうわ、小日向、
小日向、
うん、
旦那さん、
旦那さん、あの人に自分で交渉してちゃんと段取りつけて最終的にできるように持ってったっていう仕事はしてるじゃん、
うん、でもあれ甘っちょろいよね、
甘っちょろい
よあれのそのあのなんだっけ、公安局とかつってたっけ、
うん、
公安局のその線引きがよくわかんないの、
線引きね、そのどんだけ権力持ってんだみたいなことですか、
そうそうそうそう、でだからなんだっけ、うん、西田敏行の落ち武者は帰らにいけんって言うじゃろ、
うん
うん、帰らにいけんって言うんだったら、うん、屍荘、
うん、
におった間は何なの、
いや違う、多分その線引きっていうのは、うん、その人間に、うん、あの深く関わってはいけないっていう線引きだと理解してるんだけど、
その
説明はないけど、
うんうんうんう
ん、なんかその法廷とか出ると、うん、人間の世界に関わっちゃうから、うん、死んだ人がそういうことはしちゃダメですよっていう罪状だと思うんだよね、俺は、
うん、はいはい、うん、で関わっちゃいけないんだと、
うん、
だからまあそんなに設定を、まあそんな設定を持っちゃいけない、
うん、
長いこと人間とまあひっつきべったりになっちゃいけないという話なんでしょ、
うんうん、だとしたらってことでしょ、
うん
うん、連れてきたのは何のかっていう、
最終的に、
うん、
なんか許しを得て帰ってきましたみたいな話になるじゃん、
ああ西田敏行が、
うん、
それはその分が終わってるから、その関わることがないからある程度の恩赦があるんじゃない、
でもその前にさ、
うん、
犬連れてくんじゃん、
うんうん、あれは個人的にやってるからでしょ、
個人的にやれんの、
だから急いで帰ってきて、帰ってたじゃん、
個人的にやれるのに自分はいけないの、
何が
いけない、
西田敏行は犬を連れて帰ってきたんでしょ、
うんうん、
自由に出入りできんじゃん、
そうそう、自由に出入りできんだよ、
最後の特別許可は何なの、
それは罪状があるから自由に行き来できなくなってるってことでしょ、
罪状があるからいけないの、
そうそうそう、
じゃあ草薙剛帰ってくれじゃん、
うん、
う
ん、
降りたい時に降りれるんだろ、
多分ね、
草薙剛帰ってくれじゃん、
あそうか、
連れてこんでも、
うん、さ、
うん、でも見れる見れないとかあるじゃん、
見れる間に帰ってくれじゃん、
だけどそれ分かんないからじゃない、
え、西田敏行見れてる時点でネタ上がってるじゃん、
でもそれずっと西田敏行のこと見てるわけないでしょ、
ずっと見てたよって言ってたじゃん、
まあじゃあ言ってたわね、
本当だ言っとった、
うん、う
ん、
そう
なんかいい、なんかいいのかね、
分
か
んない、やっぱ公安当局の線引きが曖昧なんだよ、
でもコメディにね正確性を求めたら
いけないと思う、そうなんですよ、そこなんですよ、
でもいやそれでさ、いやそれで、うん、
いや分かんない、それ言ったらさ一番問題なのは、
うん、
あの裁判所ってあんなにセキュリティ甘いの
だからさ細かいこと追求しちゃダメなんです
よ、いやいやじゃあでもじゃあちぃちゃんじゃあ裁判当局のその立ち入りがどうのこうのっていうのはコメディだから俺は許すよ、
うん、
でも公安当局がその天国界にあるっていうこと自体がコメディじゃん、
うん、
じゃったらそこのルールはなんとなく分からせてほしいよ俺は、
うんうん、
ああなるほど
単にあの最後のシーン俺はね、まあ、どうでもいいシーンだなと思いよったんだけど、うん、見える3つのあれがあって、
うん
う
ん
まあ、うまくいってない生活が、
うん、
で何回死に
直面したことがあると
、シナモンが好き、
うんうん、
でそのうまくいってないがうまく回り始めたよっていう、
うんう
ん、
そう
そのまあ物語は続かないけど、その後の深津絵里の人生をがうまく回り始めたっていうのを示唆してるだけだと思う、うん、シナモンが好き、
死に直面したことがあるっつったって、
うんちょっとあれは結構曖昧なんだよね、
う
ん、
大体あるよね、
あるよね、
うん、でも、まあ、キンキンでってことでしょ、うん、でも3ヶ月
前、ね、キンキンでってたって結構前だぜ、
じゃあ1年以内にしとこう、
そしたら
結構見えるぜ
納得しよう納得
結構見えるぜ、そこもなんか、
う
ん、
でもそれは別に関係なくて、ただそのうまくいってないかったから見えたけど、うまくいったから見えなくなったっていうのが欲しかっただけだと思うんで、うん、
あ
そこは別に、
あと中井貴一のくだりだって、
うん、
結局それを引き出したくて、そのくくりを作ったってだけで、
まあね、
うん、
途中からご都合主義に見えちゃうんだよ、
なんかその途中までが結構しっかりなんか面白かったというか、なんか それなりに筋道通ってきたのに急にそこに向かうにつれてどんどん崩れていった感じが許せないっていうか、うんうん、
それはね全然あるよ、
うん、僕の違和感最後不活絵にバナナ取りに行くじゃない。なんでバナナ取りに行ったんだろう。バナナってそんなに重要なキーポイントだった
天皇なんだよ。
で単純に法廷に入れたかったよ。
そうそうそうそう、うん、きっかけ
そうですね、
うん、もうきっかけしかないよね。そう
無理やりやなみたいな。
だから頭に出したんでしょ。
じゃあもういいです言わない。もういい映画
納得した。
だったらいい、うん、
天界に帰ったじゃん、うん、天国界に、うん、落ち武者の西田と周期は帰りました、うん、元々の話は、うん、屍荘にいて、うん、僕は浮かばれない落ち武者なんだと、うんうん、慰霊碑を建ててほしいんだ、うん、っていう話だったでしょ、うんうん、で公安当局の話があって天国界に帰ったんだろ、うん、慰霊碑いらんじゃん。もう
楽しく暮らせないんじゃない向こう行っても。
そこまで拡大解釈できんわ。
それは
何その楽しく暮らせないっていうの。なんだよそれ。
捕まんだろ
犬だって多分墓作ってもらってないぜ。
でもそこは納得してなくない系じゃない。
あ犬が。
そうそう納得してないから自爆霊なわけじゃん。
えだってもう帰れたじゃん。
何が
落ち武者は。
落ち武者帰りたかったわけじゃねえよ。
霊界の中で成仏してるかしてないか、うん、そうそう。
だから
霊界が二段階層になってるとか知らんもんそんな。聞いてないじゃん。だって普通に仲良くやってたし、だって草薙剛だって呼び込めるぐらいのところに行ってるじゃん。
そうかな。
それはそのなんか自分の意思で来れるか来れなくなったかってことじゃないですか。だから自分は冤罪なのに殺されました、うんうん、だから真実を誰かに知ってほしくて、うん、下界に降りてきてるんでしょ、うん、
はい。
うん、なんだけどそれをお前はもう行っちゃダメだって言われるわけじゃないですか。だから降りれなくなるんでしょ、うん、で降りれなくなってるだけであって、うん、それがなければ銅像ができるまではずっと降りてくるんじゃないですか。
分かんねえ。展開いいとこなんでしょ。阿部寛が言ってたじゃん。
すげえいいって言ってましたね、
うん、すごいいいとこなの、うん、とりあえずいいとこ仮定しようね、うんうん、阿部寛言ってたから、うんうん、であの西田敏行は恨みつらみがあるから、うん、そのいいとこに行けないわけ。とりあえずだから展開でも展開楽しいとこなのに楽しくないところに。
え違う違う。どうされるわけ。だって犬のとこ行ってるじゃん。だから
いやだからそれは行けるだけで戻ってくるの。恨みつらみがあるから。
そんな話なかったよ。だって天国その下界と同じとこに
家がないの。展開にあいつは家がないの。
同じとこにおら
ないの。
同じとこにおらにゃいけんルールとか習ってねえもん俺。
そういうことにしようっていうドンさん的に、うん、
やっぱ後半がね、う
ん、いや後半が納得いかないのは分かるんだけど、うん、その西田敏行がどこは別に良くない。
そんなに深く考えてないっていうところですね。
もう中井貴一が西田敏行に切られるとことかゲタゲタ笑ってます。ああ切れてないって。
まあね、いやそうなんだけどね。いや面白いは面白いんだけどね。
この自分らの世界からはそこは分からないからもうしょうがないっていう。
しょうがないで済ますんじゃ。
すしかなくなる。
お前中井貴一か。
違うよ。でも見えちゃうんだよね。実は見えてるんだよね。
俺だったら、俺だったらの話。ああ、
そういうの行こうぜ。
ミステリーが解決します。
うん。
村山浩輝だったら。
解決します。うん、解決しました。不活絵里は自信をつけました。落ち武者が特別な許可を許可を取って降りてきました。見えなくなりました、うん。終わりでいいと思う、俺は。うん、最後がいる。と思う。
いや泣けないですよね。
泣けないだろ。
いやもう早く笑えばいいわ。
でしょ。そう思っちゃったよね。じゃったら三谷幸喜の負けだよ。
おお、ものすごい今指刺されて
る。でもそうじゃない。違う違う。
まあいいんじゃない。スイーツのやつは泣くんじゃない。
スイーツね。
スイーツ。スイーツ。
甘いやつ。
甘い
やつ。
いやいらないと思うんだよ俺も。
あのそうでしょ。っていう部分で俺は評価が非常に下がりました最後で。
へー。
だからあの
ちょっと長かった。
その最後の20分ぐらいで俺もその映画自体の評価は下がった。面白かったけどね。
そうそうそう。終盤にかかるにつれて時間が長引くだけ長引くだけどんどん評価は下がって、
う
ん、
そうでしょ。ミステリーってやっぱり解決したらもうそこで沸点を超える、うん、だからその後はスパッと終わらにいけよ、うん、やっぱり。
それは、うん、
でしょ。
なんか俺はあれエンドロールでやればよかったのになと思った。
あー、うん、出会ってっていうやつでしょ、
うんうんうんうん、
あーまあそれだったら納得いくかな。
でエンドロールやってその最後のあの西田敏行のカンをやればよかったな、うん、
ディエンドからエイ
で、パッともう電気つけばいいじゃんと思って。
あーいいね。
なるほど。
最初ら辺の話ともつながるんだけど、うんうん、その三谷さんってね、うん、おそらくあの俳優を褒めて伸ばすタイプの人なんじゃないかなと思うの。映画を振り返ると思うんだけど、うん、結局全員にスポットライトが浴びるようにできてる。
あ
なるほど。市村正親が、うんなんだっけ安倍のなんとかで出てくるんだけど、裁判法廷に入ってきてぶっ飛ばされたで終わってもいいじゃん。
もう一回来るもん、
ね、も
でも、
うん、
家に来るっていうのでもう吹っ飛ばされるがために出てくるじゃん、うん、もう一回、
うん、
でああいうのとかもいらんじゃん、
いらん、
二回目はいらんじゃん、うん、でも一回だったら市村正親がちょっと美味しくないんよ、
うん、
篠原涼子だって俺は亀尾出演じゃけ、うん、あのサイレントの部分で終わってもいいと思う、
うんうん
それでも見えたよねあの人っつってもう一回引っ張り込んでくるじゃん、
うん、
もうあれね2回目出ない方がね美味しいよ、ね、
そうねそう思うよ逆にそうだと思う深戸京子は1回しか出てこないしやたら胸元強調したやつ出てきて
そうそうあれでもやっぱあれはいいと思う
可愛かった
あれはいいと思うよ
俺は可愛くないな
深戸の世代ですよね
俺やっぱ深戸京子苦手だなと思った
でもあのタクシーの運転手誰だった
あ、生瀬さん。
うん。あれもう一回出てきた。
あれ二回出てきた。あれでも油断してたよね。
ちゃんとしてる。
思ってなかった
よ
ね。あれ面白かったよ。
だから、結局やっぱり、その、全員にスポットライトを浴びてるんよ、ちゃんと。
なるほど。
うん。
うん、
そ
う
だその、あんま浴びてないのは東京サンシャインボーイズの人たちぐらいで、要はその自分たちの劇団員ぐらいで、劇団員の人たちはもう出れたら OK っていう感じになってて、うん、他の人たちに関しては、基本的にどこかしらで光が当たるようになってる。
うん、
でそれは、三谷さんの優しさなんだろうなと思うけどその優しさのおかげで141分になってるのは俺はマイナスだと思う、
うん、いや下手したらその撮影自体はもっといっぱい撮ってる
撮ってる
ね、うん、でもうかいつまんで、うん、でもここは消せないからしょうがない141分になって
る、うん、って考えたら世間的に面白いっていうレッテルを貼られてるが上の今回の作品になっちゃってるっていう部分に俺はなると思う、うん
なんかもう真相が暴けた感じですねラストの、
うんうん、まあでも、まあ、そのせいで次ハギ感はあるよね
また目取ろうとして
まだあるのよ
まだあるの
よもうダブルヘッダーですよ
まだあるのよ
長いですよ
分かってるよ大丈夫だよ
おさらいしておきたいと思います。ランキングでございます。第1位は前回ですね、監督大根仁志、モテキ。第2位は、ドリームワークス制作のカンフーパンダ2。第3位は、新藤兼人監督1枚のハガキ。第4位が松本人志監督サヤ侍でございます。どこに入れますかということになります。
やっぱこれ1枚のハガキ異彩放ってます、
ね。邪魔くさい
邪魔くさいって
並びの中ですごい。
あのね、どんだけこの映画いい映画だろうと、もうずるずると順位が下がっているのが上に見えるっていうね
そう
なんかねしかも下がっていくのに罪悪感を感じてしまう
そうなんよ
すごい
いうことでございます、うんどうしようか3人でコールしてみる、
うん、
何位か、
うん、何位かってね
うん
うん、
うん、素敵な金縛り何位でしょうかせーの
2位
決まったんじゃない
また分かれましたね
3位
村山山本3位、
はい、
あ、じゃあ3位
ど
うぞ。軽っどんとやってくださいもうまた違うのかよみたいな
そうそういつもやってたじゃん
何でそんなすぐ
取ろうとしてるから取ろうとしてるからいい加減になってるのか
早く押さえわけじゃない俺はどっちでもよかったの2位でも3位でも
あそう、うんうん、え逆を言えば1位じゃないってこと
1位じゃないってことだけ俺は言いたい
なるほど。1位じゃなかったら大丈夫。
彼と監督はもう無視したい。
ダメですよ、そんなこと言う
じゃん。それは何だろう悪意があるぞ。
おかしい
だ
ろ。
正しく素敵な金縛り評価してないじゃないか。1枚のハガキを落とし込みたいだけじゃない。そんなおかしいだろ。
語弊がある、語弊がある。
語弊がある。違う、あの、考えたくない、もう。
一緒だ
っつうんだよ。
一緒だっつうんだ
よ。あの時の思い出もなくしたい。
ああ、そうですか。
うん、なんだろうね瞬間的に面白い箇所があるのはあの「すてきな金縛り」の方だったんだけど、うんうん、悲しい全体としてちゃんとしてるのはカンフーパンダ
そうですね、
うん、そうだね、
うん、だから 点の高い方を2位にしただけ。
ああ、そうですか。僕はこの間も言いましたけど、大落ちがダメな映画はダメです。だと僕は思っているので、
そうだね、
今回のこの作品に関しては、やはり、こっちが気に食わないなと
ちょ
っと
上取
ってしまったので、
新藤兼人基準やめます。
こうちゃん何かありますか。
僕ですか。
はい、
いやもう1ヶ月前のことなんで、もう
それ何や今日。自己責任や
ほんまに。で、公開日見てますからね。
先走って見るからだろ、そんなの。
しかも一番前の席。
俺どんだけ我慢して見んかったか。だってどんどんずれてくからさ。
あ、そっかそっか。
俺予定立ててたの、どんどんずれて。本当はね、13日ぐらいに見るはず。
まあそれもうちのおじさんが癌に。
そう、言わんで。
ちょっと良くないかもしれない。
肺癌ということ
で。そうね。
初期で見つかったから、ガチしたんだ。
うちの親父と一緒だ
ね。あ、ほんと。よかったよかった。よかったよかった。ということで、3位です。
3位
です。
イェーイ。1位で覆らなかったね、
今回。有名でございまして。初めて1位がそうか。覆らなかった
回
ですね。ございます。今回ですね、ダブルヘッダーということでございまして、ドンさんが選んだ、ゴーストライダ
ー。これね、俺失敗したかと思ったけど。
楽しみ。
この後ですね、
洋画
です、
洋画。
準レギュラーを変えまして、収録に行きたいと思います。ということでございまして、ぜひ、ゴーストライダーと合わせて、お楽しみください。というわけでございまして、本日はお時間でございます。せーの、ポッドキャストでつか公平。
ポッドキャストでつか公平。この番組は、ポッドキャストでつかまえての提供でお送りしました。
ありがとうございます。
いや、おざなりだったんじゃないよ、別に。